聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記30章15節から18節。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟と法を守るならば、あなたは命を得かつ増える。あなたの神主はあなたが入っていって得る土地であなたを祝福される。もしあなたが心変わりして聞き従わず、惑わされて他の神々にひれ伏し仕えるならば、私は今日あなたたちに宣言する。あなたたちは必ず滅びる。ヨルダン川を渡り入っていって得る土地で長く生きることはない。次に新約聖書ヨハネによる福音書21章18節から19節。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。以上です。
ただいま、新約聖書のヨハネによる福音書の21章、18節19節の御言葉をお読みいただきました。この箇所も、前後関係で言えば、前回、前々回の礼拝で学びました、21章の15節から始まる、一つの短い話ですけれども、その物語の後半部分、一部にあたるところになります。でもう一度、21章の15節から、お読みいただければよくわかるんですけれども、そこには復活された主イエスと、弟子のペトロとの間で交わされた会話が記されておりました。自分の破れや挫折を経験して、元いた自分の故郷に戻ってしまっていたペトロに対して、復活のイエス様が、復活されたイエス様が改めてご自分の恵みに招いておられる。さらに彼に新しい務めを与えて送り出そうとされている。そういう様子がここには記されておりました。特に今までも申しましたけれども、ここで注目すべきなのは、イエス様が繰り返しペトロに、あなたは私を愛しているか、そう問われたところであります。愛しているか、そこがポイントなんですね。私の愛の交わりの中に入ってきなさい。自分がどれだけのことができるか、どういう能力を持っているか、どれだけ人からよく思われているか、そういうあなたの能力、あなたの業績は問題ではない。ただあなたを愛し、恵みを持ってあなたを招いている、この私の愛に信頼し、この私のもとに来なさいと、主は呼びかけて、ペテロに対して呼びかけておられる。ですから、ペテロもまた、そのイエス様の愛に応えて、自分のすべてを委ねるようにして、こう言うんですね。私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。私があなたを愛している。そのことは何よりもあなたがご存知です。そういうペテロの答えをイエス様もまた喜ばれまして、彼に新しい務めを与える。それが、先週申しましたけれども、私の羊を飼いなさい。私の羊たちを養いなさい。 まさにこれからイエス様が愛を持ってこう教会に招こうとしている人々、神の愛を伝えようとしている人々、まあ、そういう人々に対して、まあ、ペトロがある意味でこうリーダーのような務めを担って世話をするように愛していくようにこう託されたのです。まあ、以上が、この15節から17節のところに記されているやり取りの内容でありました。でそして今日、その続きである18節に入るわけですが、ここではっきり言っておく、イエス様が口調を改めるようにして、厳粛に一つのことをペテロに改めてこう語るのです。18節ですね。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。この言葉に一瞬戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。そもそも何を言ってるのか、すぐにはわからない、そういう面があるかもしれない。それから、どうもペテロにあまり良からぬことが起こるのではないか、そういう予感を抱かせる言葉ですね。これから新しい務めを受けて再出発しようとしているペテロ、いや、再出発させようとしているペテロに対して、どうもイエス様が祝福して励ましている言葉をかけているとはどうも思えない。一体何をイエス様は言おうとしているんだろうか。他の人に帯を締められて自分の望まないところへ連れて行かれることになるだろう。何を一体イエス様はここでおっしゃっているんだろうか。疑問に思えるところもあろうかと思います。イエス様は実際に何をここで私たちに伝えているのか。でこの言葉に関しましては、まず一つはっきりしていることがありますので、そのことを申しておきます。それは次の19節にあります通り、ペテロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。つまりペテロがどういう死に方をするか、そういう話をしているということですね。つまり新しい務めを与えられるわけですが、でもそのペテロは間もなく死を迎えることになる。やがて死を迎えることになる。しかもそれは、その時彼はイエス様と同じように両手を伸ばして十字架につけられて死ぬことになる。つまり殉教の死を遂げることになる。そういう予告をイエス様はここでしている。そういうことです。ただそれは良くないことではなくて、そういう死を、自分の死をもって神様の栄光を表すようになることなのだ。そういう道が今ペテロに示されているのだということです。で、これはこれでまさにその通りでありまして、伝説によればこの後ペテロはここで言われている通りローマにおいて、十字架につけられて殉教したと言われております。かつては恐ろしくなって三度イエスなんていう人は知らないとイエス様を裏切って逃げ出してしまったペテロが、今度は恐れることなく自分の両手を伸ばし十字架につけられて神の栄光を表す最後を遂げた。そのペテロの最後をイエス様が予告している。それは一つの確かな、解釈です。ただ、ここでもう一つ、注意すべきことと言いましょうか。いや、もっと大事なことを、皆さんにもっと耳を傾けてほしいことがあります。それは、聖書はただ、じゃあ2000年前の ペテロの話だけをここでしているわけではないということなんですね。このことはペテロだけの問題。あ、ペテロはすごいな。最後はそうやって死んだ、立派な死に方をしたのか。素晴らしいですね。そういう話をしているわけではないの。むしろそこには同時に、この私たちの歩みですね。イエス様の愛を受けて、その交わりに招かれた私たちが、どのようにその新しい生き方を生きていくことができるのか、どのようにその交わりを私たちが生き、私たちの務めをどうすれば果たしていくことができるのか、そういうことに関するもっと深い時代を超えた根本的なメッセージがここにある。教会はそのように受け止めてまいりました。私たちもそのメッセージを聞き取っていきたい。では、その根本的なメッセージとは一体どういうことか、ということになります。そこでもう一度、18節を見てみたいと思うんですが、こう言われていたんですね。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると、両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。これは別に若い時のことと、人間若い時のことと年を取ってからのことを比べて、イエス様が何かお話をしているわけではないのです。当時こういうものの言い方があったので、それをそのままイエス様が採用したというだけでありまして、言ってることは別にその年齢とは関係ない。むしろ、イエス様の愛に招かれて、教会の交わりに入れられた、そういう人、教会の交わりを形作っていく一員とされた人が、どのような生き方に作り変えられていくのか、どういう新しい生き方をすべきなのか、そのことを語った言葉です。で、その時に大事なことは、人の上に立って、人のことを自分の思うように動かすような権力を持った人間になるのか、自分の手を明け渡して人によって導かれるものに、そういうしもべの道を歩くものとなるのか、そういうことです。で、私たちは神様の愛を伝えたい、人に仕えたいと言いながら、人の上に立って人を教えようとする。そういう権力を手にしようとする。人をそうやって導いてやるんだと。そういう思いを持つことが案外多いものです。人のためになるんだから。その人を救うんだから。相手を支配して権力を振るうことも、それはいいじゃないか。手っ取り早くていいじゃないか。私たちはそう思いがちです。実際そういうことをしていると思います。しかし、イエス様ははっきりおっしゃるんですね。もうはっきり言っておく、ある通り、厳粛な思いで言うのです。神の愛に生きる者はそうであってはならない。そうではないのだ。で、このところに関して、ある人がこういう言葉を言っておりました。神の愛に招かれたものは、導くものになるのではなくて、導かれるものとなるのだ。自分が導くものになるのではなくて、導かれるものとなっていくのだ。自分の思い通りに人を導いてやろうとする、そういう人間になるのではなくて、まず自分が神に従うもの、神によって導かれることを喜びとする、そういうしもべになるのだ。そこに本当に愛に生きる、愛の交わりを作っていく私たちの歩みが始まるのだということです。で、そういうしもべの道を歩むとき、私たちは まあ多分誰もがもう人生の中で経験していらっしゃると思いますが、私たちは自分が望んでいなかった試練や苦しみを負うことになることがあるでしょう。人に帯を締められて、思いもしなかったところに連れて行かれるように思われる、そういうこともあるでしょう。それは辛いことです。で、権力を使えば手っ取り早くそういうものを解決できるかもしれない。私たちはそう思うんですね。でもそういうものを手放して忍耐強く待つしかないというのは辛いことですし、何とも効率の悪い話に思われる。でもあなたは両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたくないところに連れて行かれる、そのような歩みを通してあなたは神様の恵みの豊かさを表していく人になれるんですよ。そのように神の恵みの豊かさを表すことを神様はあなたに願っておられる、そういうことです。そして人との交わりというのは、神の愛によって結ばれていく人の関わりというのは、そのように愛のロープを担い合っていく、辛い思いも、時には辛い思いもしながら愛のロープを担い合っていくところで初めて育まれていくものである。それがこの御言葉の根本的なメッセージです。まあもちろん お分かりと思いますけども、それはただ何でも人の言いなりになっていけばいい、周りの言いなりになって自分では何も考えないで生きていく、そういうことを言っているわけではありません。むしろそこで私たちはイエス様を信じて、イエス様の御言葉を聞き分けて、イエス様に従う道を選び取っていく、そういう信仰を選び取っていくのです。まあ、繰り返し申しておりますけども、権力を使えば手っ取り早く目的地につけるように私たちは思うのです。でもそういう思いを手放して、そういう思いを捨てて、イエス様が招いておられるその愛の道を選び取っていく、そこにこそ命があることを信じて、その道を選び取っていくのです。なんといってもイエス様ご自身が私たちに先立って、私たちと一緒に、その道でこそ一緒に歩んでくださるのだから、それがどんなところであれ、そこにこそ私たちは命を見出すことができる。そこでこそ私たちは神様の豊かな恵みを見出すことができる。そういう信仰を持って、そういう希望を持って手を伸ばして、イエス様の導きに委ね、従っていくのです。そのようなところから与えられていく愛の交わりを生きるように、神の愛を分かち合い、神の愛を伝えていく、そういう歩みに歩み出すように、そういう務めを担っていくように、神は私たちを招いておられるのです。今日もこの愛の交わりに私たちが自分も招かれ、また仕えていくように招かれていることを改めて覚えたいのです。信仰を持って選び取っていくのです。いろんな誘惑のある中でイエス様の声を聞き分けて、そのイエス様の道をきちんと見出して、その信仰の道を謙遜に導かれるものとして選び取っていく、そのような愛の歩みに私たちもまた、この週もまた歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、今日も私たちに命の御言葉を与えてくださり感謝をいたします。あなたは私たちを愛をもって招き、愛の交わりのうちに愛の交わりを形作るものとして招いてくださっていること、そのように召されていることを改めて私たちは知ることができたことを感謝します。この世界は多くの破れと欠けに満ちています。すべてのものが権力を求めようと争うものであり、人を支配し抑圧することに心がとらわれております。どうかそういう中にあってあなたの御言葉を聞き取り、あなたの示す道を選び取り、あなたと人とに仕えていく道を歩ませてください。そのような信仰を私たちに与えてください。今日もあなたの御心がなりますように、その祈りと愛とをもってこのところから私たちを使わせてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。